パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインが好きなものを好き勝手に好きなように喋る番組ですということで、そんなにお久しぶりじゃないですね。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインですということで、ちょっとスパンの短い収録なんですが、まあ、今回もちょっとね、あのエコーの効いたね部屋でもって、今回は映画の感想ですね。出たばっかりでもないか、上映されたばっかりでまだ上映中の映画レディープレイヤー1ですね。こちらの、まあ、今手元にパンフがあるんですが、レディープレイヤー1について、ネタバレありでね、好き勝手に喋る回にしようかなと思います。前に確かシンゴジラの感想を好き勝手に喋る回みたいなのもあったと思うんですけど、まあ、今回は、レディープレイヤー1で、まあ、ネタバレありの、好き勝手喋り回ということでお話ししたいと思います。レディープレイヤー1はですね、まだネタバレいかないところで言うと、非常にあの80年90年代を主にした、ゲーム、アニメ、映画、なんか特撮とかね、いうのの、主に日本のものも含まったそういうものの、エッセンスをギュッと詰めてというか、まあ、そういうの大好きなやつがそういうのを好き勝手ぶちまけましたみたいなね。もう、なんか、子供のおもちゃ箱ってすごいおもちゃが乱雑に入ってると思うんですけど、それをそのまま振り回して、ブワーってぶちまけたみたいな、圧倒的なボリュームと密度と楽しさのある映画ですと。なんでね、そこら辺の年代の方、年代のものが好きな方は必ずその、あれだみたいなね、その見つける楽しさみたいなのがもう満載の映画なので、それを好きな方はぜひぜひ見ていただいて。で、映画見た後でちょっとこのラジオね、こっから先にネタバレありのところを、まあ、聞いていただいて、まあ自分の感想とはだいぶ違うなとか、この世の中にそういう風に思う人がいるのかみたいなものをまあなんか感じてくれたらなと思いまして、ここから先ね、ネタバレありでいきたいと思いますんで、まあネタバレ嫌な方はここら辺で一回止めていただいて、まあ映画見てからね、改めて、またもう一回ここに来てくださいね。ループもののドラマみたいだね。2週目でお会いしましょう。では、パワーナイン。いや別にタイトルコール2回目じゃないですけど、レディープレイヤー1見てきましたわということで、うちのね、後輩とか先輩とかがね、見てね、すごい、まあオタクだったら絶対見るべきとかね、もう最高だった、ずっと泣いてたみたいな、もうね、全米が泣いたみたいなね、レディープレイヤー1最高みたいな、そういう CM よりよっぽどいいね、俺が気になってしまうような引きをね、ツイッターでガンガンね、繰り広げてまして、まあそれでもうどうしても気になったし、まあなんとかしてみようってことで、まあ見てきましたよね、ブリアは。うん。で、もう素直なね、まあ最初に見終わった感想としては、もう最高だなと、圧倒的だなと。もうその80年代、90年代のゲーム、アニメ、特撮みたいなものへの、もうハイパーリスペクトしか感じない。まあ、リスペクトでもあるし、ちょっと言い方を悪くすると、凄まじい二次創作感、同人誌感ね。日本で言うと大根フィルムみたいなもんであって、昔の SF 大会で、庵野秀明監督に最終的になられる庵野さんが、作られたアニメフィルムで、もういろんなもん、アニメのね、好きなゲームはないか、アニメのパロディを満載にして作ったファンフィルムが存在するんですよね。大根3のオープニングアニメでしたっけ。うん。あれと、まあ、魂が近い存在だと思います。これは。レディペアは。まあ、驚くべきは、その、大根3のオープニングが庵野秀明なんであれば、レディープレイヤー1の監督はスティーブン・スピルバーグだってことですよね。もうね、おかしすぎる事態が、状態が。まあ、スティーブン・スピルバーグ監督のもと、いろんな版権の権利をクリアしたものを全部ぶちまけて、もうね、こうフィルムの隅から隅まで舐めるように見たい。 どこに何のキャラが隠れてるか分かんないっていう凄まじいファンフィルム、もう楽しさしかないっていう意味のファンでもあるけどね、ファンフィルムとなってるのがレディプレイヤー1だと思いました。もう最高だった。うん、でまあこのラジオ収録にあたってっていうのもあるんですけど、まあ、正確にね映画の情報を知りたいなってやるとか、まああまりにも、まあ、ちょっと面白い映画だったんで裏が知りたいみたいなこと、まあオタク的な、ね、欲求ですよ。でもってパンフレットを買いまして、まあ、正確にはパンフレット売り切れてたんで速攻でネットでオーダーしてパンフレットを手に入れまして、見てたんですけど、まあパンフレットが異常だわもうパンフレットのねテキスト量が頭おかしいんだわ。このパンフレット、パンフレット、映画のパンフレットってさ、まあ、雑なパンフレットだとさ名シーンみたいなバンバンバンバンさ映像でやって、なんかフォントの文字数とか結構さでかいのでバンバンバンバンって名シーンの紹介だって出演者のインタビューみたいなのがあっておしまいみたいなのさザラだと思うんですよ。こうパンフレットと思えない文字の級数なんだよね、小さすぎるんだフォントがでその小さいフォントでむちゃくちゃ書いてあるし、その作品に登場した、まあ、ゲーム、アニメ、特撮、映画、音楽についてっていうのが全部この映画の原作者、ね、原作者であり、脚本家で当たるところの、お名前が、アーネスト・クラインさんですね。自身のインタビューしたのの、テキスト起こしなんだよね、ほとんどが。もう頭おかしいでっていうレベルの超高密度パンフでした。なんでね、パンフレットから得られた情報が山ほどあって、まあ、それ面白いんでいろいろあのご紹介しながら進みたいなと思うんですけど、まあ面白かったっすわ、レディープレイヤー1で。まあざっくりもう見てる、みんなネタバレありで、ね、見てると思うから、まあ、あらすじをざっくり一回確認だけするけど、まあ、主人公のウェイド君っていうのが、まあ何、トレーラーを積み上げたスタックスっていうその集合住宅で暮らしてて、お父さんお母さん死んで親戚のとこに、おばさんだっけに預けられてて、まあでもいい年なんだよね、見た目で言うと何歳ぐらいの設定、二十歳ぐらいのかな、高校生超えてるぐらいなのかな、まあ、ちょっと原作と相互があるかもしれませんが、まあ、結構若いその青年が、オアシスっていうオンライン VR ゲームにハマってるとね。でオンライン VR ゲームっていうのが、まあソードアートオンラインみたいに電脳ジャックする型じゃなくて、普通に、ゴーグルつけてスーツつけて360人歩けるそのなんていうのウォーキングマシンみたいなのの上で遊ぶタイプのゲーム、オアシスっていうのがあって、それがこの2045年ではむちゃくちゃ流行ってると、もう社会現象ばりに流行ってると。でそのゲームを作った、なんか世界最高峰のゲームデザイナーハリデーさんっていうね、メガネかけてあのもじゃもじゃでなんか若い頃のバックトゥーフューチャーのドクみたいな風貌してるんですけど、ハリデーと、そのコンビであったオグデンモロー、ね、オグデンさんのコンビの会社が作ったオアシスっていうのがあって、それを遊んでると。でただオアシス その作者のハリデーが、実はそのゲームの中にイースターエッグを隠したと。でそのイースターエッグを手に入れるためには3つの試練、3つの鍵が必要だと。なんで、そのイースターエッグを手に入れた人には自分の持ってる会社の全部の株、ね、56兆円の株権の遺産と、あとオアシスの運営全ての権利を与えようと。つまり要するにだ、ハリデーさんが死ぬ時に俺の全てをそこに置いてきた、探してみろ、手に入れ、そこに全てを置いてきたっつって、時代は大イースターエッグ時代を迎えるというね、そういう設定ですよね。オアシスは大イースターエッグ時代ね、探せー。で、あの海賊じゃねえあのイースターエッグ探すのは、海賊じゃなくてガンターっていう名前で呼ばれるね、イースターエッグ探しの人をガンターって呼ぶらしいんですけど、ガンターたちが必死になって、イースターエッグ探しをすると。 で、ただそれが全然見つからないっていうのが、まあ、物語のスタートのところですよね。で、主人公のウェイド君は、オアシス内ではパーシバルって名前のキャラクターになって、まあ、いろんなところをいろんなことをしていると。で、そのハリデーのイースターエッグ探しの最初の試練として、まあ、レースゲームみたいなものが発見されて、それをまあ攻略し始めたみたいなシーンから始まると。で、その仲良くしている親友で H っていうね、あのハゲですごいなんかちょっとぬるっとした感じの超体格のでかいあのメカニックの人と、あと大東とショーっていう仲間がいて、そのいつらと一緒に、まあ、ガンターイースターエッグ探しをしていると、うん、でそしたら、まあ、美しいアルテミスっていうねあのキャラクターと出会って、まあ、そのキャラも、イースターエッグ探しをしててって話で始まっていくんですね。まあまあまあ、で3つの鍵で最初の鍵がレースだね。で次が映画か、映画の中入って、見つけるってやつで、で最後の鍵が、ゲームをクリアしないといけないってやつか。そうだね、あたりのゲームをクリアしなきゃいけないと。2つ目の鍵は映画はシャイニングだね。シャイニングの中に入んなきゃいけない。最後は、あたりのゲームの中からあたりを見つけて、ギャグだね、あたりを見つけて、それをクリアしなきゃいけないっていう、その3つの試練でもって、インスタイクが見つかるという流れになると。まあ、世界にインスタイクを見つけて、契約書にサインしないっていうね、そういう流れがいるっていう感じでしたね。はい。で、まあ、その流れが起きつつも、2つ目の鍵か、を手に入れた後、前かな、のタイミングで、自分のその、正体を知られてしまって実家が襲撃を受けてみたいな話だとか、でそれで逃げながらなんか郵便の、車の中に、オンラインゲームの設備があって、それで遊びながらっていうの、それでログインしながら第3のキーを、取ろうとすると、そもそもその砦をなんかすげえバリアで囲われていて、でそのバリアをどうやって崩すかみたいなこととか、まあそういうのも含めて攻略して抜けていくってことですね。いうのが、まあざっくりストーリーですよね。うん。で、いや、もう本当にすごいなと思うのは、もうさ、初めから終わりまでずーっと画面の中になんかのキャラがいいんだよね。最初の鍵なんだっけ？コッパーキーだっけ？コッパーキーを手に入れるときは、まあ、主人公のさ、パーシバルが、乗ってる車はそもそもデロリアンなんだよね。でもその時点でバックスフィーチャー好きとしてはさ、たまらないんだけど、でもさ、番組読んで分かったんだけど、この原作小説がこの脚本を担当したアーネスト・クラインさんが頭やっぱり、ね、ぶっ飛んでるんだ。この人普通に自分の愛車がデロリアンなんだよ。バックスフィーチャーが好きだからっていう理由でデロリアンなんだ。だからこの作品出てくる主人公であるパーシバル君の愛車もデロリアンなんだよね。で、最初のコッパーキーのレースは非常に難しくて、すごい途中でさ、普通のリアルな車が走ってるんだっつうのに、まるでファミコンゲームかのようにさ、道にバンバンバンバン障害物が出てきたりとかさ、で、キングコングが出てきてキングコングが襲ってきたりだとかさ、なんかもうスケールがでかすぎて、ファミコンをそのまま無理に、3D の何リアルな画面に作ってみましたってへみたいな感じの凄まじいものが展開されるわけですね、コッパーキーのレース。で、まあ、主人公は、そもそもこの、イースターエッグ探しっていうのは、そのゲーム、難しいゲームをクリアするっていうチャレンジじゃなくて、ハリデーの残した情報ですね、ハリデー年間みたいなものの大きなライブラリーの中から情報を探し出せみたいなヒントがあり、なんでハリデーのその図書館とかマステクには24時間の監視カメラをずっと撮ってやるって気持ち悪い状況なんですけど、ハリデーの情報から逆走しよう、逆走したら最高じゃんみたいなこと言ってるのを見つけ出して、で逆走して最初のクリア者になるっていうね、まあ、なかなか活かす展開でしたね。で、その時の展開の絵がすごかったんだよね。そのレース一回最初失敗して、で失敗した時にそのアルテミスと出会ってるんですけど、 逆走してゴールに行くまでの流れ、逆走したらなんかレースコースの地下を走るんだよね。でしかも、まあ、スケルトンになってて地上の様子が見えるみたいな状況でわーっと走ってるのがね、もうなんかやたらかっこよくて、とりあえずかっこよくて、もうなんだろうな、なんて言えばいいの、スーパーマリオでさ、地下のステージの上の方にある屋根の役割をするはずのブロックの上をずっと走ってっている時みたいな感じ。下の方に本来挑むべきチャレンジが見えてるのに、俺はずっと B ダッシュするだけでいいみたいな、あの感じみたいなのがあって最高でした。それだけでちょっと変に涙ぐむぐらいありました。で、ゴールゲートを通ったら、ハリデーのアバターであるなんかガンダルフみたいな感じの魔法使いみたいな格好したアノラックっていうアバターが出てきて、よくやったなパダワンつって、もう完全にスターウォーズやんみたいなもうたまらない展開があり、もうそういうね細かいギミックがずっと俺をねもう止まらないジャムのように脳を揺らされ続けて、最終的に正常な判断ができなくなる類の映画なんですよ、この映画ね。ずーっと、あ、それ好きなやつみたいな、バンバンバンバンバンバンバンバン画面と、ね、展開から食らい続けるっていう。もう、最初のジェイドキーだっけ違うから、コッパーキー取る時点でもうずっとそんな感じでしたね。で、もうそれが終わりまで続いて、もう、わかんねえけど、俺の脳は揺らされきっちゃったんだって、パンチドライカーになって劇場出るみたいな映画ですから、最高です。もう、控えめに言ったって最高です。圧倒されます。まあ、そんな感じなんですけど、で、結構面白いなと思ったのは、その結局ウェイ、主人公のウェイド君はハリデーのこのイースターエッグ探しをする流れで、ハリデーの、触れたもの、考えたことを、個人的な歴史を全てトレースしなきゃいけないみたいなことになるわけですよね。で、ゲームの中では鍵を3つ集めておしまい、2つ目は、シャイニングの映画の世界の中に入って、三つ目は、ハリデーが設置した罠としては、あたりのどのゲーム、まあアドベンチャーってゲームなんですけど、を見つけて、それの、アドベンチャーのイースターエッグをクリアしようって。要するに、イースターエッグを見つけるために、イースターエッグの始祖、最初のものを手に入れろっていうか、再現しろっていう部分ですかね。で、二つ目のジェイドキーに関しては、シャイニングの世界に行けっていうのは、まあ、そもそもシャイニングをハイパーリスペクトしている状態だっていうのはまあありますよね。その面白いのはそこがちょっと面白いんですけど、まあ難しかったんですけど、原作の小説ではシャイニングではな全然違うらしいんですよ、2つ目の鍵は。で、これがシャイニングになってるのはむしろ、そもそもシャイニングが、スタンリー・キューブリック監督のホラー映画ですよね。で、それをスティーブン・スピルバーグが、キューブリックリスペクトでシャイニングを2つ目の鍵のありかにしたみたいな部分があるわけですよ、そもそも。で、要するに、まあ、80s、90s リスペクトの一つってことですよね。で、そこでは、まあ、ハリデーのその好きだった人とうまくいかなかったみたいなエピソード、そのハリデーのリアルで、リアルをうまくやれなかったのに失敗したっていう後悔エピソードを再現して、パーシバルことウェイド君が体験、追体験させられる。まあ、映画の中とアルテミスが最後クリアしちゃいますけど。うん、っていうところがあると。で、ずーっとこれをさ、このハリデーのインスタイク探しを邪魔してくる IOI 社、IOI 社のさ、デザインさ、がもうすっごい 80s センスですごくない？ゴーグルに外から見てわかる IOI って次手が出てるやつ。あれいいですよね。いいんだみたいなのがあるんですけど、ああいうセンス、80s、90s っぽい感じのセンスな気がするんですけど、まあ、最近のさ、要するにさ、なんか、何あ、 最近のアップル、iPhone とか iPod 以降のあのハイセンスのアップル、なんかそっとリンゴがあるだけでかっこいいみたいなんじゃなくて、ガンガンガンって、あい、おいって書いてあるみたいなやつですよ。あのセンスのやつらがゾロゾロいてって、見た目が同じ、ショッカーの戦闘員みたいな、ズワーっているみたいな、あのセンスが、めちゃくちゃあの年代だなって思いますね。もう勝手にね。うん、でそれの IOI 社っていうのはパンフ見たらその、世界最大のインターネットプロバイダー会社らしいんですけど、その社長であるところ、社長なのか、最高運営統括責任者って方のソレントっておっさんが、まあ悪いお金儲け大好きおっさんで、ウェイドを抱き込もうとしたり殺そうとしたり、なんだりかんだりするというのが、まあ大きな話の流れになるわけですよね。で個人的に面白かったのが、そのソレントっていうその悪いお金儲け大好き、社長、このおっさんの描かれ方が非常に、まあ、悪役としてちゃんと描いているっていうのもありますけど、らしい感じそう、あ、いるいるっていう感じと、悪いやつって感じがすごい、そのやっぱね、スティーブン・スピルバーグ作品だからそういう悪役になるんだろうなって気もしますが、いいんですよね。そもそもこのソレントっておっさんがオアシスを作ったハリデーとオグデン の、 そのオアシス立ち上げの頃にその会社になんか、チャボーズみたいな役割でバイトみたいなので来ててみたいなエピソードがちょっと出てくるんですけど、でそのチャボーズしてたみたいなことを、あの後にソ連とはそのハリデーの弟子であって、全てをハリデーの全てを知ってるみたいなことを言ってるけど、あいつはコーヒー、ハリデーの好きなコーヒーの味しか知らないみたいなことを図書館のね、主のおっさん、まあ、正体はオグデンなんですけど、に教えてもらうみたいな話が途中で出てくるじゃないですか。あそこも好きだし、まあね、そのでっかいプロジェクトの端っこ、とりあえず関わって、俺はあの人の弟子だから、俺はあの人全て知ってるから、みたいなこと言うね、ビッグマウスな感じ。まあ、ゲーム業界にこういう人がどのぐらいいるのか俺はよくわかんないですけど、あのゲーム業界側のね、経験が浅いから、まあなんかすげえありそうな話、みたいなやつね。俺ドラクエの開発スタッフだったからみたいなやつでこのソレントさんがそのチャボーズをした時のシーン、その昔の監視カメラ映像の、再生シーンみたいな時に、ハリデーにさ、ソレントがさ、あのこういうプランはどうかなと思うんですけど、ユーザーの課金額によってゴールドクラスとかシルバークラスとか分けて、その評価によってこうリターンを上げたらどうかと思うんですね。オアシスなんて最高クラスは水にしたらいいと思うんですけど、みたいなことをハリデーにバーって言って、ハリデーがまあコーヒー美味しいよねみたいなことです、ガムシするんですけど、そのさ、そのね、ゲームの課金額に応じてビップ待遇してあげようよみたいなのがすごい今の何ソーシャルゲーム的な感じで、その金儲け、金ユーザーが金儲けって言うとすげえ言い方悪いから言い方変えるけど、ユーザーが気持ちよく金を落としてもらうためにはこういう仕様を入れたらいいんじゃねえののやつですよね。もうそれをね、このね、作中でね、そんなような発言をしてたやつが最終的にもうとりあえずオアシスを愛するんじゃなくて、オアシスが金儲けの道具になるからそのためにやりたいんだみたいなことだとか、あとそのソ連とが自分の会社でイースタイグのその何獲得からそれにウェイドパーシュバルにね先越されたってんで、会社の会議でなんか責められた時に、うちはもうシステム2を今後考えて、システム2でと画面上にバンバン広告が出るんだと、これでもうユーザーでガンガン物を買うんだみたいな話をちょろっとしてて、もうそれも最高だね、あるあるみたいなやつね。ゲームの方じゃなくて、インターネットウェブサイト系でね、とりあえずユーザービューの一番大きいところにいっぱい広告置いちゃえよ、広告収入うなぎ登りみたいな超安易な金儲け感あるやつを、こうでソ連と言わせてるあたりが最高でした、これなんで。もう気持ちよく憎めるみたいなやつですよ。ソレントがちょっと俺の中で面白いキャラだったんですけど、このソレントのキャラについてあんまりその掘り下げてるその他のポッドキャストさんとかあの感想がなかったんで、ちょっと俺の中でソレントからついた話をちょっとしたかったんですけど、いやーすごい気持ちいいですよね、気持ちよく憎めるタイプのキャラで、面白いのはその結局そのウェイドがザクの話バンバン飛ばしていきますけど、ウェイドとその周りのキャラクターも面白くて、まあとはいえすっごい まあなんですかね、ご都合主義的というか、まあ、スティーブン・スピルバーグ的まで言うとスティーブン・スピルバーグさんに悪い話なんですけど、まあ映画短いですからね、2時間ちょいの映画ですから、正確には何分だったの、まあいいや、ですから、まあ、すごい細かく論理的整合性とかを持ってシナリオを書くってやると、まあ、ドラマティック、ドラマ性が失われたりだとか、もうとりあえずこういういいシーンを撮りたいみたいなことと論理整合性みたいなのをつじつま合わせるのは非常に難しくなってくるんで、映画としてはもう細けいことはいいんだよと、お前らこういう 80s 90s のノリ好きだろ、バンバンバンみたいなのをもうひたすらやってると、そのパンチとパンチの間のコマが飛んでるみたいなことはどうでもいいみたいな感じの映画なわけですから、その細かいことはすごいまあまあ雑なところもあるとね。まあそれはそれでもう別に俺はいいんですけど、まあそういうところを気にされてるレビューとかもあったんで、まあそういうのはそういうとこそういうとこあるなっていうのはまあまあまああるんですけど、でパーシバルの活動してて、その H っていうね親友 の, あのメカニックの巨漢が、あのアルテミスにこう、うつつをパーシバルがうつつを抜かし始めた時に、そのいやお前ここはオアシスなんだから、相手が女のアバターだっておっさんかもしんないよ、本当はデトロイトでなんかニートしててすげえ出るかもしんないよみたいな話をして、実際そのデトロイトでニートのデブっていうのは、その H 本人、しかも女性っていうオチまでちゃんとつけて、あの非常にねそこら辺の展開面白かったんですけど、でまあアルテミスの方はまあハリウッド映画らしく、その 本人も美しい女性で、まあちょっとね顔に傷があって、アバターでいることの方になんか美的センスを重視してるみたいなところありましたけど、ちゃんとした美しい女性で、まあちゃんとヒーロイン、ヒーローとして映画が組み立てられてるみたいなところはありましたけど、で大東と翔も、大東は日本人で、まあ三船敏郎をベースにした、まあ、日本人武士道キャラみたいな、外人好きそうみたいなやつですけど、武士道キャラで、まあ、最終的には俺はガンダムで行くってあの、ね、名台詞を吐くことになる大東と、あと翔ですね、翔はなんか忍者なんだか中国人アサシンなんだかみたいな感じの見た目で、であの手裏剣投げるシーンがね、あの手裏剣なんだか分かんないですけど、あれがまあ一番盛り上がりで、かつ、この子も見た目通りじゃない、本体は、11歳だっけの少年っていう、その見た目のギャップがあるみたいな、いわゆるオンラインゲームあるあるみたいなところをちゃんと踏襲して見せてくれるみたいなのも面白かったですね、うん、で彼らが冒険していって、まあ、最終的にはそのチームは組まないって言ったパーシバルは、この大東 H 将アルテミスを、まあ、クランっていう言い方しましたっけね、映画でね、クランだって言って、あの俺のクランで、このクランが最終的にオアシスを運営していくみたいな話に、まあ、なっていくと、要するに一人で孤独に、戦ってたパーシバル少年オタク、もう 80s 90s オタクで、ハリデー大好き、ハリデー大好きすぎて、もうどんどんどんどんどんどんオタクになっちゃうっていう超クソオタクなパーシバル少年が、女の女性と出会いね、追い蜜ガールがあり、かつそのハリデーの人生を追体験することで他者と一緒にやっていくことの良さをちゃんと理解して、クランを最終的に組んで、かつこのイースターエッグ探しで勝利して、オアシスの運営権を得たり、まあ要するに、まあ、宝くじ引き当てたっていう話、大成功物語として描かれてるってことですね、うん、まあだからお手本通りっていう話ですよね。でそれについて全く俺は良くて、まあ面白い、もう単純にもうそこもいいけどさ、もうとにかく面白かった、そのいろんなところに俺の好きなガジェットだったり俺の好きな雰囲気がずっとあることがすごいもう脳みそ揺れすぎてよくわかんなくなる感じでしたけど、ただちょっと面白いなと思ったのが、そのこの映画に対する評論みたいなあの感想サイトをいくつかこのね、見てきたんですけど、まあツイッターでね、なんか否定的な感想もあるんだねみたいなこと言ってらしてる方がいて、そこに話を聞いたら、まあそれも教えてくださって見たりしたんですけど、まあ、大体において、この、まあ、否定的な方の、映画の見方が多分ちょっと違うんだと。 80s 90s がバンバン来ても物量でもうダメ、こんな圧倒的なんじゃもうダメ、ヘブン状態みたいにならなかった人なんだと思うんですよ。まあなったとしても冷静なところが残っちゃった人で、 非常に冷静に冷徹に、映画の出てくる世界設定や舞台設定を分解すると、まあまあ、文脈が古いんですよ多分。この、オアシスの設定だとか、まあ、そもそもレディープレイヤー1の2045年という世界の世界設定が、いわゆるリアルな VR、 あとなんだ VR ゲーム、オンラインゲームオタクみたいな人たちからしたら、あまりにも、脇が甘い、爪が甘いって思うところはまああるんですよね。そもそも世界設定からしてさ、その2045年の世界でウェイド君が住んでるとこあんじゃん、なんだっけ、スタックス、あのトレーラーハウスみたいなのがガンガン組み上がってるやつ、あれさ、上に積むわけないじゃん悪いけどあんな感じでは上に積まないじゃん。あんな感じに上に積むことの方がすんげえコストかかんじゃん、どう考えたって。理路整然と枠組みの中にぶち込んであるよきっと、安く済ますんだったら。さもなきゃアメリカなんだから、とりあえず横にブワーって綺麗に並べるよ。綺麗じゃないかもしれないけど並べるよ。あんなわざわざ鉄筋組んでトレーラーの上にトレーラー積むときに何がいるって、でかいクレーンがいいんじゃん。そんなクレーン、クレーンでわざわざ鉄筋縦に積んでなんてさ、ビル建てた方が早いっつうのって話ですよ。スタックスね、あの見た目だから。あれも要するに荒廃してる、あの2045年ですよっていうためのこう見せ方であって、スタックスなんてありえねえよってこうやって言うっていうこと自体が、まあ、本来は、まあ、正しいよ、ナンセンスだっていうのも正しいけど違うんだと、映画的な演出なんだという話ですよ、ね、そこに関しては。で、例えば、作中で、まあ、いきなりこのキャラクターの名前出すのあれですか、メガゴジラとか出てくるじゃん最初に言うな、先にあらすじでちゃんと紹介してから言えた感じですけど、メガゴジラとか他のキャラ、あとパーシバルが、あれだ、3つの最後の3つ目の鍵を取りに行く 大戦争の時に、パーシバルがデロリアンに乗ってレールガンをもらって、レールガンっつってバリーンってレールガン撃ったら、一直線にさ、その IOI のアバターをバーンって貫いていくシーンがあったじゃないですか。でその瞬間に IOI のプレイ事務所みたいな、そのゲーム機、オアシスログイン端末がバーって並んでるところの IOI の人たちが一直線に死ぬんだよね。死ぬと赤くなるんだけどさ、これは、ま、一直線にビビビーって死ぬんだ。ありえなくないって、ゲームの中で一直線にいたからって、その IOI の事務所でそのアバターのログインしてる人たちが同じ直線上にいるとかありえなくない？で、ありえないんですよそんな全然違う場所にいるに決まってんじゃんって。まっすぐに5人死んだとして、全然違うところで5人が同時に赤くなるだけで、なんでまっすぐいるんだよみたいなこと言ったら、当たり前ですよ、ありえない。ただ映画的にね、映画のこの世界の見せ方というかね、演出的にまっすぐ並んでたんだってっていう話だから全部そうですよ。だいたい IOI の人たちが、なんだっけ、シクサーズだっけ、ロケットの数字持ってるから、シクサーズがバーってやられるシーンはだいたい嘘です。なんか大爆発が起きてブワーって真ん中から赤いのが外に広がっていくとかありえないから、バラバラに死ぬからアバターの位置全然違うところにいるからね、いうこととか、そういうのをつい、そういうようなことが膨らんだ部分をみんなつついて違う違う言ってるんだと思うんですよね。まあ今言ったのは単純な映像演出ですけど、大体そのレディプレイ1を見て違和感があるみたいな、こうじゃないみたいなことをおっしゃってる方々は、大体、VR の最新の世界観、今の倫理観、世界観であるとか、あとゲームの世界観であるとかが、まあすごい好きで、自分のその世界観が好きな方だと思うんですよね。まあ、正しく VR の技術進歩を追いかけていて、それをキャッチアップするのが好きな方みたいなことかもしれないですけど、オアシスに出てくる VR って VR 技術としてはそんなに新しくもないんですね。一応もうその、いろんな方向に歩けるタイプの歩行で、情報を入れるやつもあるし、でゴーグルもあるし、で感圧型のスーツは今はちゃんとしたのないですけど、まあそのうちできるだろうぐらいの世界ではありますし、だからなんか ソードアートオンラインみたいにさ、電気信号で脳をみたいなさ、すごいありえない科学じゃないんだよね。で、ありえない科学じゃなく、このオアシズって設定を作ってしまったからこそ、逆にそのリアルな VR ゲームの未来、近未来の姿を描いてほしかったみたいな願望が乗っかっちゃったんだと思うんだよな、はっきり言いや。願望っていうか、まあこうあるべきみたいな意思みたいなことだと思うんですけど。なんで、まあ俺が見た感想は、例えばアルテミスとパーシバル、アルテミスはヒロインね、オアシスで出会った女の子なんだけど、それが普通に女の子じゃつまんないだろうと、むしろおっさんで、オンライン上で異性として出会ったのがおっさんだったけど、結局あのお互い好意を持ち続けましたみたいなことのがオンラインっぽいじゃんみたいなこととかね。あとなんですかね、そのオアシス、まあ最終的にさ、オチとしてウェイドが、パーシバルがこのイースターエッグ全部手に入れて、オアシスの雰囲気を手に入れて、お金もすごい手に入れて、もう世界第何位の大富豪みたいなレベルになって、アルテミスともラブラブで、でオアシス運営を手に入れてから、なんか結構不満が出たけど、なんか週に1回お休みの日を作ることにしたんだ、リアルはやっぱりリアルだからみたいな話でオチがなることに関しても、週2日休むオンラインゲームとかクソみたいな話とかね、出てくるんですけど、それはそのオンラインゲームプレイヤー、ただのね、一個人のオンラインゲームプレイヤーとしては週2日休みがあるオンラインゲームなんかクソですよはっきり言いますけどクソですよクソですけど、そうじゃなくて、この映画の物語の中ではウェイド君はそのゲーム配信だけど、ゲーム配信よりもこの子はハリデーだったり、ハリデーの体験した 80s 90s 文化オタク、文化オタクなんですよ。ゲームオタクよりもおそらくそっちの方が強いキャラなんです、そもそもが。で、オンラインゲームにどっぷりではあるものの、どっぷりな理由はハリデーを信仰していることでもあるし、 80s 90s の文化が好きなことでもあるんだね。で、そんなウェイド君がハリデーの人生体験を追体験する、イースターエッグおいでもって追体験した結果、ハリデーの後悔である、そのリアルはやっぱリアルだから、リアルも大事にせなあかんなっていうのを、全て飲み込んで受け継いで、あの結論になるっていう、そのウェイド少年の精神的な、ね、成長変化の物語ですから、まあ、物語最初とおしまいでキャラクターが変化が起きなかったらドラマティックですらないですから、まあ、そういうことですよ。だから、そこに関してはこのハリウッド映画であるとこのレディープレイヤー1じゃなくて、俺の好きな VR ゲーム体験および、俺の好きな VR じゃなくてもいいけどオンラインゲームとはみたいなこととずれちゃったっていう、それがずれちゃったのが結論なのみたいなことが嫌だっていう話であって、なんか別にその映画じゃんみたいな話なんだけどねまあまあまあまあ、そんなことかなと思いました。で、そう思ったらそこのズレが何で起きたのかっていうと、この映画自体は VR 世界、来たるべき VR 世界最高、こういうゲーム最高だよねっていうのは見せてはいるものの、その正体は 80s 90s 最高の方が多分強いんですよ。だから、どちらかというと 80s 90s のキャラをバンバン出したい、ガンガン出したいって、それで、見た映画見てる人を魅了したいっていうことのが強くて、紹介してるオアシスっていうゲームが近未来 VR として最高のゲームで、こういうゲーム体験って最高じゃないっていうことよりも 80s 90s をいじくり倒したい、同人としてもう好き勝手にお前らの好きなシーン 80s 90s のシーンを全部もう切り映えして、こんな最高なの見たないみたいなことの方が多分作者は強いんですよ。だからそこに相互が出るんだと思うんだよね、きっと。だからそこなんじゃないかなと思いました。だからこれをレディープレイヤー1を、オンラインゲームすごい好きな、オンラインゲームが最高、価値の中で最高だと思ってる方が見たら、まあいろいろあるわなと思います、素直な話。というかね、まあこの今手元にありますけども、このねパンフを読んだ時点で、そのレディープレイヤー1の原作小説ね、すごい今気になってるんですけど、ゲームウォーズっていう小説なんですけど、これがパンフをよく読むとですね、 クリスタルキー第3の鍵を手に入れるところがだいぶその小説の原作と映画で変わっていると、小説だとウルトラマンになるんだと、誰がなるんだ、パーシバルなのか、パーシバルがウルトラマンになってアイアンジャイアントみたいに暴れて、でメカゴジラが出てきてメカゴジラと戦うという設定っぽいんですよ。どうも書いてあるのよと。メカゴジラ対ウルトラマンっていう、それも最高やねみたいな展開がこう行われてるんだって、小説の原作だと。で、それがまあはっきり書いてないけど、どうもウルトラマンの版権がなんか海外でなんか当時借りることができなくて、で、ウルトラマンが出てくる代わりにアイアンジャイアントが最初出てきてやられて、のこそこに、俺はガンダムで行くって RX78 ガンダムが空から降りてきて、ただしそのガンダムは好きなロボットになれるっていうガントレット、コテは2分しか効かない、ウルトラマンは3分ですよね。要するに最初の1分を、アイアンジャイアントが担当し、残り2分、後半の2分に関しては、ガンダムが担当するって、その2体担当でもって、メカゴジラとの対決を映画で描き直したっていうことらしいんですよ。まあ俺はガンダムで行くは最高の目印ですよね。ガンダムっていうキャラクター IP と違う作品なのにガンダムの名台詞が生まれちゃうあたりが最高ですよね。ガンダムね、美味しかったね、美味しかったねじゃねえよみたいなだからそもそもそのウルトラマンが出てきてみたいなこともすっごい、そのやっぱ 80s 90s の特撮アニメゲームがすごい好きで、そういうのバンバン出したいっていう人なんですよ、この、原作者のアーネスト・クラインさんは。でね、この、よければ皆さんね、この分厚いパンフを読んでほしいんですけど、書いてあることおかしいんですよね、そのインタビューで書いているんだと思うんですけど、例えば、なんかアニメのところで、本来は、アニメで、超時空要塞マクロスあるじゃないですか。超時空要塞マクロスっていうアニメは、アメリカではロボテックっていう名前で放映されたんですよ。ロボテックっていう名前で放映されたにもかかわらず、このアーネスト・クラインはずっとマクロスって呼んでる。つまりこの人はロボテックっていう名前で本国で放送されてるアニメではなく、もう見てるのかもしれないけど、日本版のマクロスを指してマクロスって言うんです、ずっとで、おかしいレベルの 80s 90s オタクなんですね、きっとね。で、どうこのね、原作のゲームウォーズ読みたいっちゃ読みたいんだけど、ゲームウォーズの中身かなりすっごいぶっ飛んでて、このパンフの中から読み解けるだけでも異常なんですよね。そのウルトラマンが出てきて戦うってエピソードで今検索があるって話しましたけども、そのウルトラマンになるための道具っていうのをパーシバルが手に入れるクエストがあるらしいんですよね。要するにそのクエストクリアしたら本当はそのイースターエッグのヒントがあるかなと思って挑んだんだけど、なかったやって、その代わりウルトラマンになれる道具を手に入れたよみたいな話があるっぽいんだけど、そのウルトラマンになる道具を手に入れるためのクエストっていうのが、オアシスの中にあるウルトラマンの原作舞台にした星に行って、そこでウルトラマン原作の1話から最終話までの役者の演技を全部再現するっていう役者の演技を全部再現するんですよ、ウルトラマン最初からお尻まで。そのクエストをクリアするんだって、パーシバルがで、そのウルトラマンになるカプセルを手に入れて、その話の最後のクライマックスでウルトラマンになる、3分間だけになるっていうところに繋がってくるらしいんだけど、そんなクエストさ俺スティーブン・スピルバーグ監督がそういうようなのを外した理由分かる気がしますよ。ちょっとキモいもんだって一般観客としたら低レベルの超ハイパーオタクサブカルなクエストをクリアすることで手に入れるみたいなことがあるわけですよ。で、あとパンフの中で読んでて見つけたのが、最初の鍵かな、2つ目の鍵かな、ヒントがあると思って、パーシバルがまた同じパターンですけど、パックマンを、 全クリだから超ハイスコアだからを出すっていうクエストをやってクリアするっていうのがあるらしいんです。で、原作小説ではそのクリアしたご褒美に25セントクォーターコインをもらって、それは25セントじゃなくてエクストラライフだよと。で、エクストラライフってさ、パックマンって100万点だなと取るとコイン増えるでしょ、クレジット。あれも再現らしいんだよね。だからもうさ、言ってることおかしくねみたいな話なんだけど、全部もうずっとそのこういう密度のオタク作品話がずっと出てくるわけさ、このパンフレットに。もうすごいね、この人ね。オタキングだと思うよ。懐かしいな、この単語。アメリカにいるオタキングだと思いますよ、この人は。で、どうも原作だと、もう一つは、特撮が好きで、この人。と、すごい特撮が好きで、日本のね。で、その中で特に好きな特撮は何かっつって、戦隊物ってさ、あるじゃん、戦隊物。ゴレンジャーとかさ、ああいうやつの、源流と言われてるのが、東映ね、ずっと戦隊物やってる東映が、何年だこれ。1978年にやった、スパイダーマンっていう、ね、東映のスパイダーマンっていうのがあるわけですよ。まあおっさんはね、わかるの、ニコニコ動画で、流行ったやつ、スパイダーマン、ね、あのスパイダーマンですよ。キノコ狩りの男。スパイダーマンあれですよ。あのスパイダーマンは、一人ヒーローもので、かつ、それ以降の東映に影響を与える、ロボットが出てくるんだよね。宇宙船があって、宇宙船が人間型になって戦うロボット、レオパルドンっていうのがいまして、それがすごい日本で人気になったと。で、それをこの人がアメリカで見て、スパイダーマン大好きっていうんだよね。で、このインタビューの中にわざわざ細かく書いてあるんだけど、インタビューでこの監督がねえや、作者さんが、スパイダーマンっていう発言をしたときは、英語のスパイダーマンではなくて、スパイダーマンっていう日本語の発音で発言しているんだということを、ここに記しておくと、ね。インタビュアーの粋な計らいがあるんですけど、頭はおかしくないみたいな、すごすぎないみたいな。どうこしたオタクってこういう人だよねみたいなのを、もう端々から感じるんですけど。で、その原作の小説では、スパイダーマンが出てきて、スパイダーマンがマーベラーって宇宙船を呼んで、それを、ロボットにすると。レオパルドンってロボットにすると。で、そのレオパルドンが原作に出てくるんだってさ、小説に。もう凄すぎると思うよ、この原作。読みたい。ちょっと、この収録までに手に入らなかったんで、ちょっと諦めちゃったんですけど、原作はそんな感じだと。だから、いわゆるこの、多分、この作者さんね、原作の小説の作者さんであるところの、アーネストさん、アーネスト・クラインさんは、一番の目的というか、やりたかったこととしては、80s、90s の自分の好きなものが、もうやたらめったら出る世界を作りたい、描きたい。そこでの大冒険を描きたいだと思うんですよね。そこに対してちょうどいい道具として今、最先端の VR の世界であったら全てのものが出てきてもいいんじゃないかみたいな多分着想で書かれたんじゃないかなと思うんですよ。うん。まあ事実それを受け継いでこの今回はスピルバーグ監督が、映画にしたわけですけども、でどうもスピルバーグ監督これ原作読んでみないとやっぱ分かんないな。原作ではもう何ページかに一回、そのスピルバーグの作品が出てくるんだと。で、この原作を読んで、それはもう恥ずかしいから、そんな映画、自分がね、そんな、自分の作品オマージュがバンバン出てくる映画を作ったら恥ずかしいから、撮るのやめようと思ったけど、冷静に考えたら、自分で撮れば、この俺のオマージュのところは、他のに置き換えれるから、そうしたら、俺は恥ずかしくない。他の監督にやられたらむしろ恥ずかしい。いや、やっぱ俺やろうみたいな話が書いてあるんですよ。スティーブン・スピルバーグのインタビューのとこに。で、それも面白いなと思ったんですけど、で、結局スピルバーグは何したかっていうと、自分のオマージュを、自分への、スティーブン・スピルバーグ以外のオマージュを削って、その代わりに自分の好きなオマージュをぶち込んだってことですね。
結局その2つ目の鍵のさ映画をわざわざシャイニングにして自分の敬愛するだと思われるスタンリー・キューブリック監督のホラー映画を持ってくるみたいなことが多分監督ご本人も楽しんだんだと思うんですよねきっとね。これをね、でもそもそも映画の出来としても素晴らしいと思いますし、そのいろんな没後主義があるよって言ったら山ほどあるんだけど、まあ、そういうことではなくて、作品自体の圧倒的な質量ですね、まあ、いろんなところから寄せ集めていろんな有名キャラが山ほど言うとヘイローもいた、チュンリーもいた、何もいた、カニもいた、すっげーいて、昔のさエヴァンゲリオンのオープニングとかリアルタイム世代の方で言うとそれをコマ送りにしてた、どんなカットが入ってたかとか確認したりとかしたんじゃないですか、オタクだったら。俺はしたんですけど、そういうレベルで、そういうオタク的な作法でもってレディープレイヤー1をコマ送りで見たいみたいな思わせるような、圧倒的な密度感ね、もう一瞬したらフレディいなかった今みたいなやつが山ほどあって、これがまたねすごかったですね。まあ親指を上げて両航路に落ちていくのはちょっとどうかと思うレベルでしたけども、いやーすごかったですね。なんでね、オタクレイさんの映画みたいなことを、まあうちの後輩とかね先輩とかから、オタクレイさんって言うと変かな、オタクであることを許されるというか、オタクでいいんだよって言ってくれるレベルの、映画みたいな感じで言ってるんですけど、まあオタクというのが多分厳密には VR とかゲームに特化した純粋なものではなくて、 80s 90s の文化だったりあのサブカルチャーだったり、まあ、ゲーム、まあ、あたりは我々日本人あんま馴染みないんで、あれがファミコンだったら僕とか最高だったと思うんですけど、いうものなんだと思うんですよね。で僕としてはもうそれでもう大満足、お腹いっぱいっていうねところですよ。このね、原作では何々みたいなのがねこのパンフにちまちま書いてあるんだけどさ、最初の鍵かな、もうなんかダンジョンズ&ドラゴンズの世界を、完全にコピーしたやつが最初のなんか鍵の世界だって書いてあったな。これだ、 D&D のアドベンチャー恐怖の墓所の世界をリアルに再現したモンスターやトラップだらけの墓地内の地下迷路世界が登場するっていうのが原作での第一のコッパーキーらしいんですよねもうそんなことばっかりなんだと思う原作がね。で、まあ、それをよう、まあ、映画化しましたよね本当にね。すごい圧倒的な密度とパロディとノリと、ね、勢いで乗って、まあ、スティーブン・スピルバーグこれまた御年いく何歳でしたっけ、71とかでしたっけ、もうすごい、まあ、いい年にもかかわらずこれをねきっちり、やられる、監督されるというのは魂若いなって感じですよね。それこそ作中のハリデーみたいなね感じはしますよね。いやー面白かったですね、まあ本当に面白くてもう一回見たいなってすごく思いますね。まあできるなら自分家のブルーレイで止めながら見たいっていうのが一番の願いですかね。まあ、個人的には音楽がさ、やっぱりそのアメリカの 80s 90s の、名曲揃いなんだと思うんだけど、さすがに 80s 90s の曲に関しては僕は全然不勉強というか馴染みが薄くてですね、そこら辺分かんないのがちょっと残念だなとかはちょっと思いましたね。でもこれ今パンフで映像の写真というかカットを見ててもやっぱ綺麗ですね。ただそのいろいろ言われてる中でそのうちの一つがその主人公たちのアバター、見た目があのもっと二次元というかキャラクターしたものじゃないのはなんでみたいな、アメ外人はこういうの好きなのみたいなノリはありましたけど、まあ外人はこういうの好きなんだと思いますよ。要するに CG とかパソコンの PC の CG グラフィックスでもってどこまでリアルなものを表現できるかっていうのは海外の人大好きですから、そういうノリなんだと思うんだよね。見た目はもうアバターに似てるよね、あの宇宙探索ものの映画の方のアバターのアバターに似てるよね青いやつね、青いやつ、青い顔のやつ、青い、こっちは青くないけどマシュマロちょっと青いけどもういいよみたいな ね、いう感じはしますけど、だからまあリアルな超リアルで近未来にあり得る VR 世界の問題点を飽き出してるみたいなことは全然ないわけですよ、はっきり言ってしまえば。もう楽しい 80s 90s 再体験するハリウッド映画なわけですよ、まあ、鉄道鉄尾、そしてまあだからいいみたいなところなんですね。なんか変な電話線乗っかってさ、なんか暗い終わり方とかされても全然面白くないじゃないですか。むしろこういろんなものをぶちまけてて、そもそもさ、その、まあ、今パンフ見ててパラパラって見えたカットにあったから言うんですけど、オアシスの発表会みたいな映像があって、ハリデーとオグデンが、ハリデーが座っててオグデンが立ってて、なんかオアシスの機械を紹介するみたいなカットがあるんですけど、あれもさ、要するにアップルの新商品発表会みたいな、その 80s 90s の、そこを駆け上っていった人たちに対するオマージュというか、まあ、リフレインなわけですよね。だからもう鉄頭鉄尾そうなんだと思うんだよね、この映画のノリは。でそれが面白いと。でいいじゃん、メガゴジラ対ガンダム楽しいよっていう話ですよね。夢の同人誌がやれねえなっていう話ですから、ウルトラマン対メカゴジラも見たかったなそこみたいな感じですけどね。いやー面白かったな。なんかそういうことだと思うんですね。まあ僕には本当に楽しい映画 で、ただこれがね、あの職場でレディプレイヤー見た人とも話したんですけど、職場のその見た人は、まあ、職場がそのゲーム作る系の会社ではあるんで、ゲーム作りの人間としてはすごいいろいろ刺さるものというか、胸にくるもの、あーって思うところ多かったけど、これそういうのが全然ない人はどうなのかねっていうのを素直に言っていて、で多分 80s 90s の文化が好き、まあ、バックトゥフューチャー好きでみたいな、スターウォーズみたいなの好きでみたいな、そういうのを親しんできた人はすごくその楽しめると思うんですけど、逆に若者ね、わかんないけど20歳とかさ、20歳以下の少年とかがレディープレイヤー1を見てどこまで熱狂できるかっていうのはまあわかんないですね。あもしかしたらどっちかっていうと、その 80s 90s のお前らの好きなやつ、お前らの好きなやつ、パンパンパンパンパンってパンチが届かないというか当たらなくて、むしろな VR ゲームとしてのなんかあらじゃないけど、なんか設定の緩いところが気になりがちみたいなことは起こってるのかもしれないですね、うん、まあでもよかったよ。だから俺はこの年代に生まれてスティーブン・スピルバーグの映画を見て育ってきて、ゲーム好きでアニメ好きで特撮も結構好きで、そんなでもないけど、その比較するとそういう知識があってたっていう育ち方をしたことがすごく良かった。だからこの映画をもう心底楽しめたっていうのが俺の感想ですね。だからこれ映画見て楽しめなかったっていう人はちょっと違う道を走ったんだね俺とはみたいな気持ちです。だからそれはなんて言えばいいんだろうな、残念だったねみたいな話なんですけど、でまあいろいろなんかね、あらみたいなところだったらこの映画山ほどあらあるんで、山ほどあるんでってちょっと言い方悪いですけど、まあそういうもんだということなんだと思います。なんでね、何年生まれぐらいヤマトなんだろうな。俺と同じかちょっと上ぐらいでしょ。ね、70から70中盤かなぐらいから、70年から85年の俺ぐらいの男の子男子が、まあ、一番熱狂するんじゃねえの多分。だから逆に言うとスティーブン・スピルバーグがそんなコアターゲットはっきり絞った映画作るっていうこともちょっと面白いっちゃ面白いんですけどね。いやまあ面白かったっす。でやっぱね、ハリデーみたいな、ね、天才は憧れるなみたいな気持ちもあるし、ソレントみたいなやついるなみたいなのもあるし、ウェイド君みたいな、まあ、ウェイド君はもう単純にって言われたけど、ハリウッド映画の主人公ですから、もう主人公らしくね、最後ちゃんと勝ち取って素晴らしかったなと思いました。はい。でね、もう映画の尺としてはもう足りないぐらいで、後半もうちょっと
説明してあげた方が分かりやすいんじゃねえみたいな、その契約書のサインを拒否るシーンも、なんかその前に似たようなシーンをもっとはっきり見せて、こうあのシーンだみたいなのあったらいいんじゃねえみたいな、要するにいろんなこう多分時間が足りなくて削ったシーンがいっぱいあるんじゃないかなと思わされるようなね密度で非常に楽しかったですね。はい、というわけで、ずいぶん長くなりましたけども、レディプレイヤー1の感想でしたということで、まあもうすでにね見られた方が聞いてると思いますが、ぜひね、まあ、自分と違ったよとか感想ね、まあ、そういう感想もあるんだとかね、まあ同じ感想ですとか、まあ何でもいいんですけど、なんか見た目このポッドキャストを聞いた方なんかリアクションもらえると単純に嬉しいです。で、パワーナイラジオは基本的にアナログゲームの話とか、俺が好きなゲーム漫画最近やったやつの話とか雑にしてるラジオなんで、次回はちょっと分かりません。とりあえずレディプレイヤー1見て楽しかったから興奮しちゃって収録しましたけど、次回はいつ撮るのかなってちょっと分かんないんで、まあまあそのうちね1ヶ月以内には撮れたいかなと思いますけどもっていうところですな。はい、というわけで、長い間お読みをお越しいただきましてありがとうございました。いやー楽しかったっすね。レディプレイヤー1もう一回見に行くか、ブルーレイ出たらもう一回見たいかってとこですね。はい、でまあ楽しいアナログゲームライフじゃなくて映画ライフかもしれないですけど、をお過ごしくださいませ。では。